使徒信条と呼ばれる信仰告白文に従って、キリスト教信仰の基本的な事柄をずっと、学んでおりますが、今日は先週に続いて、生徒の交わりを信じますというところを学ぶことにしています。生徒の交わりを信じます、そのように耳で聞きましても、キリスト教特有の言い方で、何のことを言っているのか、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。生徒というのは別に学校で勉強を習う生徒ではなくて、清い信徒という、聖なる信徒、キリストにある信徒という意味ですが、この言葉端的に言いますと、何よりも、イエス・キリストによって集められているこの教会のことを指し示しています。そして、その生徒の交わりを信じるということは、その教会とはどういうところであるのか、でその教会に属する私たちが生かされているその命とはどういう命であるのか、そのことをこう言い表そうとしたものということができます。でその生徒の交わりということについて今日、学んでいく、思い巡らしていく上で、まず、このことに関して教会の中でこう語り伝えられてきた一つの言葉を、ご紹介したいと、ご紹介することから始めたいと 思います。でその言葉というのは、ハイデルベルク信仰問答という書物に記されているものです。で実は先週の週報にこの言葉を印刷したのです。で本来ならば今日の週報に印刷すればよかったのですが、スペースの関係などいろいろございまして、先週の週報にあります。ですから、また機会を見てそちらの方も、あるいは、ハイデルベルク信仰問答そのものを、ご覧になっていただいたらいいんじゃないかと思いますが、とりあえず今日は耳で、聞いていただく。でこういう文章です。それは、生徒の交わりということを私たちはどのように、理解したらいいんですかという問いに答える形で、語られている、このように語られている言葉です。第一に、信じる者は誰でも教会の群れの一人だとして主キリストとそのすべての富や賜物に共に預かっています。そして第二に、各自は与えられた賜物を他の枝の益と救いのために喜んで用いる責任があることを知らなければなりません。そういう文章です。二つの面からありまして、信じる者は誰でも教会の一員としてイエス・キリストとそのすべての富、賜物に共に預かっていること。そしてもう一点として、その各自が与えられた賜物を、自分のものとしてしまうだけではなくて、他の人々の益と救いのために喜んで用いる責任があるということ、その二つの側面があるということです。で、まずこの第一点については、実は先週の礼拝において学びました。一人一人がイエス・キリストとその命、その豊かな宝に預かることができる。そのようにして私たちが神の命を生きることが許されているということ。それが生徒の交わりを形成していく、まず第一の根本的なところなんですね。神様からそのすべての宝が来ている。私たちが自分たちで集まって、さあ、教会を作りましょう。クリスチャンとして、クリスチャンが一緒に歩んでいける、交わりを作りましょうと言って、始めたわけではないのです。一人一人がイエス様によって心にかけていただき、イエス様によって語りかけられ、イエス様によって捉えられて、その命に結び合わされていく、そこに主の教会としての 豊かな命の交わりがある。それが何よりも全て生徒の交わりにおいても始まりにあるのです。ただ今日はその一点目についてはこれ以上、とりあえずこれで終わりますが、第2点目の方ですね、それが全てではない、一人一人がイエス様と交わる、結びつくということで全てが終わってしまうものではない、むしろそのようにイエス・キリストと結びついた一人一人の命が同時に、共に主を信ずる者同士の間の交わりを生み出す、そのことに、少し思いを今日は巡らし、学んでいきたいのです。どの人もキリストから自分に与えられた賜物を他の人の益と救いのために喜んで与える責任があるということ、そのようにしてお互いが神様からいただいた富と賜物を用い、励まし合い、慰め合い、主にあって生かし合う交わりを形作るということ、それはどのように実現していくことができるのか、そのことをどのように私たちが実際に自分の生活やこの交わりの中で生かしていけるのか、でそのことを考えます上で、まず新約聖書の中の、先ほど読んでいただいた箇所とは違うんですが、エペソの信徒への手紙の4章の28節を見たいと思っております。新約聖書の357ページですね。新約聖書の357ページ、エフェソの信徒への手紙というところの、4章、28節、段落の中頃にありますが、28節ですね。こういう言葉です。盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。何か生徒の交わりの話をしているのに、急に何かですね、盗みではいけません、なんか随分俗っぽい話が、戒めが出てきたように、呆れていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、人のものを盗むのはいけない、そういうことは別に聖書に言われなくてもよく分かっているという方も多いかもしれません。ただこの後半の言葉ですね、それがとてもやはり興味深いというか、私たちに新しい生き方を問うてくるように思うんですね。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。どうでしょうか。私たちの感覚から申しますと、このような場合、人のものを盗むのは良くない。そういった後にちゃんと自分の手で正当な収入を得て、それで生活をしなさい。そこで止まると思うんですね。もちろんそれ以上のことを考えるかもしれませんが、とにもかくにも人に迷惑をかけるようなことをしないで、自分でしっかり収入を得てそれで生きていきなさいと、まずそのことにとどまると思うんです。しかし聖書の場合はそこでとどまらない。労苦して自分の手で正当な収入を得る、そういう生活に入ることは、すなわち困っている人々に分け与えるというか、困っている人たちとその与えられた富を分かち合うようにしなさい。そこに行って初めて自分が一人の、なんていうんでしょう、一人前という言い方は少し俗っぽいですが、一人の人としての歩みが始まるんだ、スタートラインに立てるんだということです。困っている人、 まあ、そういう表現も難しいですが、まあ、欠けのある人、自分で生きるということに、まあ、今つまずきを覚えている人に対して一緒に自分の富を分け与えることができる、そのことを、その助け合うことができる、分かち合うことができる、そこに、そのそこに至って初めて私たちはキリストにある命を生きる、その交わりを生きる生活が始まるんだということです。まあ、もちろんそれは自分が生きるのが精一杯というんじゃまだまだダメですよと、人にも分け与えられるぐらい、それぐらいのゆとりがあるぐらいたくさんの収入を得なさいよと、それで初めて一人前だ、そういう意味ではもちろんありません。別に人にくれてやるほどたくさんの収入があるということが意味があるんじゃなくて、自分でロークして自分の手で収入を得ることができる、そういう生活を心がけていくときに、神様が恵みを与えて必要なものを必要なだけあなたに与えてくれるだろう。その時にそれはただあなたが自分で生きるための、一人生きるためだけの宝として神様が与えたものではなくて、共に分かち合う人々と、周りの人と、共に生きる人と共に分かち合うためにあなたに与えられたものである。そのような分かち合っていく生活が、生活のためにあなたは召されたのであり、神様からその宝を与えられていくのだ。そのような時にこそ私たちは本当に、まあ、主にあって、共にこう恵みをと分かち合っていく生徒の交わりの一員として生きるようになるということであります。で、そのことはお金だけの話ではもちろんないのです。で、まあ、その人、まあ、一例というわけではないんですが、もう一つですね、次の29節にやはり私たちの在り方を新たにこう問いかけてくる言葉があります。すべての聖書の言葉はそうですが、今日の関連で意義深いと思うんですね。29節です。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。まあ、これもそう何かですね、高尚なことを要求されているわけではない、ごくごく日常生活のに関わることと、まあ、思われると思うんですが、ただそこでこそやはり私たちは生徒の交わりということの本当の豊かさを問われてもおり、覚えるべきだと言えると思います。ただ悪い言葉を口にしてはいけない。いかにも人を傷つける。誰が聞いても、それは、そういうことを言うのは良くないと思われるような、どぎつい言葉、ひどい言葉を語らないようにしなさい。まあ、もちろん、それはそれで大切なことかもしれませんし、私たちも心しなければいけないことですが、そういう消極的な、そういう消極的な教えでとどまっていないんですね。むしろ私たちは言葉を口にするならば、聞く人に恵みが与えられるように、まあ、聞く人に神の恵みが、その言葉を通して神の恵みが分かち与えられるように、そしてその人が、まあ、その人を作り上げるのに役立つ言葉、まあ、その人がその人らしい命を持って、まあ、立ち上がっていく、そして自分の生活を形作っていく、自分らしい人生を形作っていく上で役に立つような言葉を必要に応じて語りなさい。そういう意味ですね。 で、まあ、細かいことですが、必要に応じて語りなさいとわざわざ語られているのもなかなか興味深いと思うんです。だから必要がなければ喋るなってことなんですね。で、私たち何か、まあ、自分が喋ってれば何かこう相手にとって何かいいことがあるんじゃないかと、まあ、思いますし、何気なくこう、まあ、相手を励ましてあげよう、まあ、相手を元気づけてあげよう、そういう思いを持って、まあ、さりげなくこう言葉を交わすということは珍しくない。で、それは決して悪いことではもちろんないわけですが、でも私たちの言葉は良かれと思って語る言葉であっても人を傷つけることは珍しくない。それは現実です。あるいは何も傷つけてやろうなんて思っていない、さりげなく語っている、世間話のように何とはなしに語って、自分は忘れていくような言葉で相手を深く傷つけてしまうということが決してないわけではない、いや珍しいわけではない。そういう、まあ、罪人としての、またお互い傷つきやすくなっているお互いの人間関係を生きているわけです。そして私たち自身も人のさりげない言葉に、まあ、傷ついてしまって、周りの人がですね、何ですかと、まあ、思うぐらいに、くよくよしてしまうということもまたあるのです。で、聖書はやはりそういう人間の、まあ、それじゃいけませんよというだけじゃなくて、聖書はそういう私たちの、まあ、心のありよう、そして言葉のありよう、そういうものを知っているがゆえに、あえてこういう言い方をするんですね。必要に応じて、本当に必要だと思う、その時だけ語りなさい。それも本当に深い思いを持って、心を込めて語ることができるように、しかもそれは相手を傷つけるためにですね、するわけではなく、聞く人に恵みが、神の恵みが分かち与えられるように、その人を作り上げるのに役立つような言葉として語りなさい。で、それができそうもないならば、むやみに語るなと。まあ、むしろ聖書はそういうことを言うんですね。まあ、もちろん黙ってればいいというわけではないし、話の好きな人がですね、いけませんよというわけではないんですが、ただ聖書はむやみに語るものではない、言わなくても構わない、相手を傷つけるまでいかなくても相手の人にとって何の役にも立たないような言葉をあえて語るな、そういう言い方をし、本当に私たちが与えられている、まあ、語るという賜物、それを人の生かすために用いてほしいということを切実にこう語るのです。まあ、もちろんこれはおしゃべりな人は良くないよと、で無口な人がいいんだよという、そういう単純な教えではありませんからですね、なんか おしゃべりな人をなんかさばいても困るわけですが、ただ そのことに私たちが言葉を語るということにおいても、生徒の交わりを生きるということは、そこまでのこう尊い神様の宝が委ねられているんだということに改めて思いをこう巡らしたいと思うのです。まあ、そんなに難しく考えると、まあ、自分にはとてもできないんじゃないかと、まあ、思いたくもなってしまいますが、いや、それほどのやはりこう熱い思いを神様は私たちに持っておられる。私たちが、まあ、自分さえ良ければ、まあ、そこまで言わなくても、まあ、少なくとも人に迷惑をかけてなければそれでいいではないかと、まあ、言いたくなるような生き方をしておりますが、いや、でも神様が本当に望んでいらっしゃるのは、私たちが他の人の、まあ、恵みのために、他の人が 神の恵みをに分かち合うことができ、他の人がその神の救いに預かることができるように、私たちが自分の賜物を精一杯に心を込めて用いてほしいということなんですね。そのような交わりをこそ神様が求めておられる。生徒の交わりを信じますということは、やはりそのことを謙遜に、また豊かな思いを持ってこう受け入れていくことにこうつながるんでないかと思います。いや、そうでなきゃダメだ、こうやって難しく厳格に考えてですね、自分を責めたり人を責めたりする必要はもちろんないわけですが、あ、そこまでの豊かなことを言葉一つとっても、または、収入を得て生きること一つとっても、そのような豊かな神様の恵みを分かち合うことができるように、用いることができるんだ、そのために用いてほしいのだ、そのことを改めてですね、聞き取っておきたいのです。で、その意味で、最後に、先ほどお読みいただきましたローマの信徒への手紙の12章の御言葉にも改めて目を向けておきたいと思います。新約聖書291ページですね。ローマの信徒への手紙の12章、特に3節から、3節以降読んでみますが、こう記されてありました。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っています。そこで一応切っておきますが、私たちにこう恵みが与えられているということが繰り返し強調されておりますね。で、それはそれぞれに異なった賜物が、その恵みということは同時に全て同じだというわけではない、みんなが同じでなければいけないというのではなくて、一人一人が違った賜物を、それが見た目にどうであるか、大きいか小さいか、そういうこととは全く関係なく、一人一人が異なった、その人でなければ生かすことができない賜物を与えられている、その豊かさをまず私たちは本当に感謝を持って味わわなければいけないし、またそのことを、ハイデルベルク信仰問答も言っていましたように、喜んで他の人たちと分かち合ってほしいのだということ。ただその時に一点ですね、先ほどのエフェソの絵の信徒の手紙の中でも示唆されておりましたが、ここでも三節に言われている通りに、自分をこう過大に評価してはなりません。分かち合うということの意味合いですね。で、これは決して何かやっぱりさっきのですね、余計なことは口にするなという言葉と同じように、要するに黙ってればいいんだと、あんまり自分がですね、自分がと言って出しゃばるな、そういうことを言っている言葉ではないんですね。謙遜という名前のもとに、要するに おとなしくしているのが一番いいということを言っているわけではない。繰り返し申しておりますように、喜んで自分に与えられた賜物を感謝して用いてほしい、分かち合ってほしい。しかしその上で分かち合うとはどういうことなのか、ついついやはり豊かに持っている人が貧しい人に分けてやるんだと、上から目線という言葉も最近はよく 流行っておりますし、まあ、昨日のコンサートの中でもですね、あの美穂さんが、吉村美穂さん、あの上から目線という言葉を使ってらした場面がありましたけれども、あの自分が豊かになっているから貧しい人たち、かわいそうな人たちに分けてやれ、あのそういう発想に立つならば、あの神様の賜物を分かち合うということにはならないということですね。でそれはあのイエス様の在り方、私たちが本当に預かるイエス・キリストの在り方をあの見るときに、あの本当によく分かると思うんです。イエス・キリストはあの福音書をあの読まれるとあのよくわかると思うんです。あのかわいそうな人というか、あの病気であったり、あの苦しみの中にある人、悲しみの中にある人をあの見つけたらですね、あのその人がどういう状況にあるかに関係なくずかずかと寄っていって、さあ治してやるよと、一方的に奇跡を行ってあの癒すという技は一切してないんですね。あのむしろ人からそういうふうにしてみろと、あの何度も要求されながら全部そういうのを断って、そういう癒し方はなさらない。イエス様が一番初めに何をなさるか、必ず言葉を交わすことが多い。それは何よりも相手の人の苦しみや悲しみの中に一緒に立つということです。相手の人がどんな苦しみを味わっているのか、どんな痛みを今負っているのか、そのことをご自分の苦しみや痛みとして悲しみとしてまず一緒に分かち合うんです。その上で、まあ、寄り添うという、まあ、言い方もできるでしょう。でその上で、まあ、多くのしばしばあなたは何をしてほしいのか、あの聞くんですね。そんな直してもらいたいに決まってるじゃないかと、あの私たちなんか思うかもしれないんだけれども、いやむやみに直されても嫌なんですね、人間は。本当に自分はイエス様の、自分と痛みを共にしてくださっているこのイエス様の癒しに預かりたい、その命に命を共にしたいという願いをイエス様が起こるまでやっぱ待たれるんですね。そしてその命を、本当に自分の命を差し出すようにして分かち合っていく。そこにおいて初めて、まあ、神の恵みがその人にこう分かち合えるように、そのようにその人がこう立て上げられていくことができるようなあの交わりに至っていくのです。まあ、あの電気製品の例出しても分かりにくいかもしれませんが、あのどんなに便利な電気製品がありましても、あの電気が通じてないところに持ってったのでは何の役にも立ちませんし、邪魔なだけなんですね。どんなに自分が豊かなものを持っていると思っていたって、相手と通じなかったらばそれは負担になってしまう、相手のかえって重荷になってしまう。そうではなくて、本当に自分が与えられたその豊かな賜物を神様から与えられたものとして共に分かち合うことができるような交わりに、まあ、収入や生活という面においても、言葉を持って語り合うということにおいても生かして用いてほしい。そこに生徒の交わりがあるんだというのが、あの今日 の、 あの聖書の言葉であります。私たち自身もですね、傲慢になる時があれば、いやもう自分なんか何にもできませんと、まあ、卑屈になってしまう時、劣等感に襲われてしまう時、まあ、それぞれがあるでしょう。まあ、しかしその都度、いや神様から豊かな賜物を与えられていること、その豊かさと素晴らしさに変えていくこと、しかもそれをくれてやるんじゃなくて、共に、ともどもに分かち合っていく交わりの中に生かされていくように、神様の御言葉に導かれながら、また祈りながら進んでまいりたいと思います。またそのようなこう 私たちの教会がそのような生徒の交わりとして成長していけるように願っております。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが本当に豊かな賜物を私たちに与えてくださっていること、しかも一人一人にその人ならでは、その人でなければやはりできないような賜物、生かせないような賜物を与えてくださっているとの御言葉を与えられて感謝をいたします。まず私たちがそのようなあなたの愛と恵みの素晴らしさを覚えることができ、その豊かさを感謝しながら喜んで生きることができるように私たちを導いてください。しかもそのような豊かな宝を共に生きる人々と分かち合っていく歩みへと、イエス・キリストによって導かれていくことができますように、傲慢なところもある私たちですが、そんな思いが打ち砕かれ、真実にイエス様の命に預かる交わりを形作らせてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。